弁護士久野実の久野実のリーガルラボ、リーガルラボ。
この番組は弁護士法人東海総合の提供でお送りします。それでは久野実先生、お願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のゲストは遠藤商事株式会社遠藤紀義さんです。お願いします。
遠藤商事株式会社、遠藤です。よろしくお願いいたします。
で、本当にあの孤独死や火災などあると、うん、遠藤さんにお頼みして、はい、そこをこう清掃いただけると。
そうですね、そういう仕事、専門のスタッフがあの綺麗に現状回復まで行っていくっていうサービスになります。
スタッフさん揃えるのも大変じゃないですか。
はい、でスタッフはですね、最初あの事業譲渡していただいたときについてきてくださっている方と新しく入ってきてくださっている方もいて、あの僕もこう人にスタッフにこれをどうお願いしたらいいかなっていろいろ試案したこともあるんですけど、意外とですね、あの今はこういうのを目に触れる機会が多いのか、あの求人してませんかってその本当に10代の女性の方からの働きたいですとか来てくださったりとかするので、ちょっとこうなんか意識が変わってるというか、まあ一番こう目の前で感謝を受け取れる仕事ではあるので、やりがいをこうそれぞれ見つけやすいのかなと思います。はい、
こういうの目に触れる機会が多いっていうのは、はい、
結構 YouTube とかでこういうあの特殊清掃業者さんって配信をする方が多くて、僕らはまあちょっとお客さんのプライバシーとかの観点があるので、なるべくあのなるべくというかそういうことを映さない図に来てるんですけども、やっぱ結構目に触れてあの興味がある方がなんか割と多いみたいで、本当にそこから実際に働きたいっていう相談をしてきてくれることが多いですかね。はい、
確か漫画とかにもなってましたよね。
なってますね、漫画もありますね。
へえ、うん、やっぱりこう綺麗になるのがこう気持ちよいっていうのもあるんですかね。
う
ん、
そうかもしれないですね。元の状態が汚ければ汚いほどこう綺麗になった時の達成感みたいなのがあるのかもしれないですね。
うん、いわゆるあのゴミ屋敷、ゴミ部屋っていうのもやっぱりご依頼多いんですか。うんうん、
はい、ゴミ部屋の場合はですね、うん、本人から依頼が来るっていうことはもうほとんどなくて、本人はそこが居心地がいいので、あのどちらかというと片付けを検討してないんですよ。やっぱり身の回りの方がもう見るに見かねて頼んでくるっていうパターンがもうほとんどというか、もうほんと 100% ぐらいですかね。はい、
じゃあもう強制的に
そうですよね。そうなんですよね、本人さんはそのままがいいと思ってらっしゃるので、非常にそのあたりが仕事としてはやりづらいというか、はい、やっぱ一旦どこかに隔離していただいて、で親族の方に同行していただいて取り行ったりとか、本人さんはいないことをいないようにしてもらうことが多いですかね。はい、
そのゴミをね、うん、出すときにご近所さんの目がありますでしょ。
はいはい、
そういうのってバレないようにしていただけるんですか。
はい、一番最初にそういったご相談を受けた時に、もうじゃあそれまで使ってた袋を段ボールに変えたりとか、あの搬出する時のこう地元のゴミの収集業者さんと時間をもう本当に30分ぐらいで合わせて、そこで一気にやってしまうとか、
へ、
なるべく音も立てないとか、あのドアの外では喋らないとか、いろいろなルールを決めて設定してこう一気に進めてしまうような感じですかね。
忍者のような。
そうですねまさに
ね、
はい、電光石火のスピードで一気にこなすっていう形ですかね。
いろいろなパターンがあると思うんですよ。そこはゴミだよって言って依頼を受ける場合もあれば、はい、私どもがお願いした時とかも、あのあそこに多分100万円があるはずだから、それを気をつけてやってくださいってご依頼する時もありまして、それでちょっとやり方がまた変わってきたりとか。
全然違いますね。入るスタッフも違いますし、結構いろんなケースがあって、やっぱりあの分かりやすいところに入ってる、ね、現金を貯めてらっしゃるというか、現金が置いてる方のパターンと、そうですね、驚くような現場だと、あのご自身が食べ終わった豆腐のケースにこうなんか10万円入れて、その上にまた豆腐のケースがかぶさってて、豆腐のケースをこうなんか貯金箱みたいなしてて、それをこう床に置いてってしまう認知症の方がいて、その上からの日常のゴミがかぶさるっていう、本当にあのめちゃくちゃ時間かかったんですけど、1 個ずつこうその人のなんとなく習性を嗅ぎ取りながら、でも依頼者のために現金を集めていくみたいな、で結果的に物件からまあ本当普通の小さいお部屋だったんですけど、本当にゴミから850万円ぐらいも細かく細かく集めた。やっぱ認知が進むと本当に分かんなくなってっちゃうみたいで、はい、
まあね、自分がこう、まあ、認知とかじゃなくて、はい、なくなるぞって分かってたらなんかいろいろ先に準備ができるんでしょうけど ね、
そうですね、
なかなか皆さんこう、まあ、そういう覚悟も持たずに、うん、保管方法などもこう、ね、そういうこうびっくりするようなことがあるんじゃないかなという気がしますよ、
はいはい、うん、あの例えば気をつけた方がいいよというようなアドバイスみたいなのってありますか？
そうですね、普段から人を家に招くとか、あの、まあ、あの誰かに見せるっていう、見せなければならないっていうシチュエーションの中でこう生活していけば、まあ、片付けなきゃ、きれいにしなきゃとか、まあ、あの来られる人の目を気にして掃除しとかなきゃっていうのが、まあ、頻繁に起こると思うんですけど、もうそれ以外でこう自分がどんどん孤独になっていって、特に人がこう来ることもない、見せることもないってなると、どうしてもお部屋と言われるものになっていきやすいのかなと思いますね。
そういう気持ちでこう不意味生活するというのは、そうですね、
あの人付き合いが多い方ってやっぱりそういった機会も多いので、必然的にやっぱ、まあ、見える部分は絶対綺麗になりやすいし、ご自身もそういう意識がかなり保たれていると思うんですけど、こういうなんか僕らに依頼してきてしまう方の共通点って、やっぱりそうじゃない方が非常に多い、最後はあの誰もこう面倒を見てくれないとか、ちょっと割と孤独な方が、まあ多いことは多い、比較的多いのかなとは思いますね。
遠藤さんのこれから、はい、あの今後こうやっていきたいお仕事とか、こういうところに広げていきたいなっていうの
は、はい、今後広げていきたいところはですね、どうしてもこの仕事をこう僕自分で探しに行かないというか、営業をかけないんですよ。やっぱりあくまでこう人のなんていうでしょう、ネガティブな部分をお仕事にしてしまっているので、発生した時に必ずあのこう相談が来て、あの現状回復できるこうサービスを提供するっていうところを目標にしているので、こうやっぱりずっと信頼されるような業者としてあの残っていきたいっていうのは一つ思いとしてありまして、まああの時代的にこう社会問題がいろいろ空き家とか古民家再生とかそういったところについてもやっぱりこうお答えしていきたいなと思っております。あとお客様の悩みってかなり複合的なので、あのご依頼者さんがこのご遺品を持って帰りたいんだけど持って帰れないとか、今度物理的にスペースがないとかっていう、まあ、あのお悩みとかに応えるために預かりのサービスをこう提供してたりだとか、あのそういったこう細かい複合的なこうご相談をまた専門の方におつなぎして解決していただいたりだとか、あのそういったことをこう気をつけてやってますね、
はいはい。まあ、これからも久野先生とのタッグは続いていくということですね。
よろしくお願いいたします。
楽しみです。
、はい、今回どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。